東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ホリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしてます。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。ここでメッセージ紹介させてください。ストレーテンナー堀江敦さん会の感想、はい、たくさん来ております。
よかったです。
はい、まず松本さん、ありがとうございます。はい、堀江さんゲスト会聞いた、そういやいつぞやの UKFC にテナー出たことあったよね、楽しかったな、ありましたね。
はい、ありました。
あともうちょっと、レイさん、堀江さんラジオ最高でした、昔のエピソードも聞けて大満足です。はい、UKP ラジオ大好きです。ありがとうございます。もう一つ、えいこさん、堀江さんがゲストの UKP ラジオ、ここでしか聞けないような昔話に程よい音楽とお酒の話が楽しかった、うん、UKP ラジオは聞き応えがあるのでしばらく毎日この回を聞き返します。
この回しか聞かない
ね、他のも聞いてしまうね。
本当です
ね。もしデモテープが UKP に通っていたらどんな未来になっていたのかな。何せよ今のストレイテナーが大好きということで、ありがとうございます。はい、あれですね、
なんかね、堀江くんやっぱりね、はい、みんな聞きたかったんですね。
ですね、
嬉しいですね、
本当に、はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、ももちゃんによる堀江もん呼び、
はい、
なんかそこそこ反論もあるものの、はい、概ねみんな受け入れ体制のようですよ。
よくないですね。
あ、よくない。
よくないです。
やっぱそこは、はい、遠藤さんは反論したい。
やっぱ、はい、堀江さんに対して堀江もんはないなと思ってんですけど。
その姿勢は変わらずで、は
いはい、変わらないです。
はい、じゃあその辺も今後また、はい。
さて今回は音楽の仕事の話、音楽専業のマーケティングプロモーションカンパニー株式会社アリューナの松島光さんが来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。松島です。
ね、お願いします。
UKP ラジオ、
いつもありがとうございます。
いえいえ、っていうか音楽専門のマーケティングプロモーションカンパニーって
むずい、
何なんです
ね。
はい、何なんですか。
はい、不思議な仕事をさせていただいてまして、はい、まあ、私前職はいわゆる DSP 音楽配信の会社に行って、うん、はいはい、まあ、そこ退職して、まあ、独立して自分の会社を始めました。でまあその当時4年前ぐらいですかね、まあ、いわゆる個人で活動される方とか、まあインディペンデント、メジャーじゃないインディペンデントのレベルで活動される方もたくさんいらっしゃって、はい、まあ、そういった方とかをこうお手伝いできるような、割とデジタル面でお手伝いできるような仕事をしたいなっていうところから始まってます。
なるほど、
はい、
うんうんうんうん、
前職がまあ DSP なんですよね。はい、それ言っちゃいけないんだ。
あ、全然大丈夫ですよ。
なんで言わないんだろうなと思ってて
もちろんです。はい、そうですね、S のつく会社ですね。
なんでスポッティファイでいいじゃないですか。はい、なんで言わないのかって言うと差し障りがあるのかって。
全くないです。
心配
しちゃった。
スポッティファイで長いこと働かれて、
そうですね、
やめて独立されて、はい、今はその、まあ、いろんなその、まあ、レーベル単位だったり、はい、アーツ単位だったりの、
そうですね、
まあ、相談とか運用とか、
そうですね、
あるいは講演とかなさってるんです
よね。それもさせていただいてます。
やっぱそれって、はい、なんていうか、それやっぱお好きっていうことなんです
よ。お好き。
いや、例えば本当は、まあ、スポーツ選手になりたかったけど今この仕事やってるとか、そういう人いるじゃないですか。
あ、けどね、お好きなんだと思います。
なるほどなるほど、
はい、
お好きでいらっし
ゃる。完全に好きですね。
その関連でですね、 UK プロジェクトもですね、うん、まあ、スタッフやアーティストにですね、はい、このようにね、 SNS、主に SNS とあとサブスクをどうやってくっつけていくかということを定期的にですね、なんかアドバイスしてもらったりしてるんですよね。
はいはい。
まあ、それでまあみんな多分、うん、松島さんの仕事の中身が分かんなかったとしても、はい、どうやったら SNS を運営していくのかみたいな、うんうんうん、そういうことって仕事としてあるんだみたいなことで、うん、興味ある人多いと思うんで、そんな話をしていけたらいいかなと思っております。
はい、SNS っていうと、はい、皆さんよく使うものって、うんうん、X と、はい、インスタグラムが多いと、はい、いいのかなっていう印象なんですけど、
はい、
今 X のまず現状って、
はい、現状難しいです
よね、どんな感じなんですか。なんかそう、 ツイッターからね、
難しいじゃないですか、もうなんかそれ、うん、悪口言えないじゃないですか。
もう勇気満々じゃないですか。
いやいやいや、まあ勇気ないっすよ。
今は完全に、まあ、イーロンさんの、
ね、
まあ、やりたい放題といいますか、
はい、
感じなんで、まあ、すっかり変わってしまったかなっていうのは まあ、ありますと、
はい、
で日本はあんまり関係ないところもややあるかなと思ってて、例えばその周りでイーロンマスクになってから辞めた人っています？
まあ、います。ああまあまあ僕らの周りではいないです。そういう人聞いたことはあります。
まあまあそうですね、そうですね。でアメリカだと実は結構辞めたっていう方も結構いらっしゃって、うん、特にジャーナリストの人とか、あ、まあそういった方の中では結構本当に最近のこのいわゆる X 社の、に、まあ、嫌気がさして辞めた人とかは結構いらっしゃるんですけど、はい、まあ、日本においてはあまり変わらないので、まあ、従来通りとそこまで変わりはないかなっていう感じはあります。まあ、
そう
ですね、はい、
そうなんだね。
そうなんですよ。
でもなんかそうですよね、随分雰囲気が変わったなっていうのは実際思うな。遠藤さんでもあんま使わない？
いや僕は相変わらず、まあ、見てますね。
そういうことですよね。
使うって言っても僕そんなに発信はしないんで、見る分にはやっぱりX が一番多いかな
ってなりますよね。
はい、で、まあ、スレッズもできたんで、うん、一応見るけど、うん、なんか まだ一応っていうか、うん、全員が様子見っぽい感じありますよね。
ちょっとまあ情報収集としてってなると、まあ、X の方がちょっと、ね、引き続き使いやすいかなみたいな感じになっちゃうってことあるかもしれないですよね。
確かにそうですね、使い方が確かに変わったかも。見る情報収集の方に普通にこう発信することよりも、
そうですね、そうですね、皆さんどちらかというとそういう、まあ、マネージメントの方とかも、うん、まあ、エゴさしたりとかアーティストのこと調べたりとか、はいはいはい、データフェスのこと調べたりとか、うん、やっぱそこは X 結構多いかなとは思いますけど、ね、はい、
だからでも 2,3 年ぐらい前、もうちょっと前はもうツイッターさえやってればいいみたいなことってあったんですよね。
はいはいはい、まあ、確かに。
で、
確
かにそのうちなんかインスタの方が流行ってるぜみたいな、うん、じゃあツイッターもやんなくちゃいけないし、インスタもやんなくちゃいけないし、うんうんうん、スレッズでどうすんだっけとか、
うんうんうん、
で、まあ、あと、まあ、LINE でそのあの情報が発信できるようになったんで、うん、
確かに
事務所のマネジメントの担当の人ってもう大変なんですよね。ね、
本当そうですよね。めっちゃ多すぎ。
そうそう。
そうですね。
まあ、それでまあ一つのニュースとかコラムをまあ、ね、上げアップすると4つか5つかの SNS に同時にアップできるようなツールとかも開発されたり、
ありますよね。
でも若干不具合があったり、
そうですよね、
みたいな。本当大変な時代だなと思って。まあね、
ね、
はい、まあ、僕が言うのはなんですけど、どれか一強自在になってそれさえやってればいいってなった方が
楽ですよね。確かに、まあ、楽です。それはそうですよ。
マネジメントのご担当は楽
です。楽です。それはもう圧倒的にそうですね。
でも、それぞれなんかこう良さみたいのとか、うまい使い方みたいなのとかあったりするのかななんて思うんですけど、
はい、なんかそうです
ね。X からちょっとなんか聞いてもいいですか？
もちろんです。
なんかそのシェアしやすいっていうのが印象としてあると思うんですけど、特徴でね、
まあ、そうですね。
拡散してもらいやすくする方法とかってなんかあったりするんですか？
アーティスト的にってことですよね、やっぱりね。だから
かなん
ですよね。
え、こっから先有料じゃないですかこれ。
ねね、そんな内容ないです。そんな内容じゃないんですけど、まあ、基本的にはアーティストの方が何かお知らせ、まあ、投稿しました、
うんうん、
まあそのリポスト、うん、してもらったりリツイートしてもらいやすいっていうところがポイントだと思うので、
はい、
まあ、画像がついてて分かりやすいとか、動画がちゃんとついててそこで音楽が少し聴けるとか、
はい、
そういったところって、まあ、すでにやってらっしゃる方も多いんですけど、うん、まあ、改めて非常に重要かなと、
うんうん、
で意外と実はあるのは、うん、動画をつけて X の投稿する方っていうのはいるんですけど、
はい、
アーティストさんの場合結構そこがすごく短い動画だったりとか、
はい、
まあ、美味しい部分がちょっと短かったりとかだったりするんですよね、うん、で、まあ、それはそれで全然理解実はできて、例えば本当はそこから YouTube に飛んで見てほしいとか、うん、
はい、
まあ、サブスクに飛んで見てほしいみたいな思いがあるのは全然理解できるんですけど、
はい、
まあ、もしその今は音楽を積極的に知ってほしいっていうステージのアーティストさんであれば、割とその長めのミュージックビデオから切り出したものとかも長めのものを投稿とかする方が、 拡散する側というか広げる側としてはなんかそのしっかり宣伝とか布教しやすいので、はいはいはい、まあ、そういったところは意識していただいてもいいのかなとかは思いますけどね、うん、なんかね
もう、う
ん、
SNS 上で結構見せちゃうというか
見せちゃっても全然いいと思います。そうですね、はい、なので、まあ、先ほどのステージによりきりあると思うんですけど、うんうんうん、ってことですね、はい、
なるほどな。あとそう X こう治安の悪さ、はい、よくないというか、
まあ、メンタル面もありますから。
そうなんですよ ね、なんか匿名性とかやっぱそういうのもあったりするんですか ね、
ね、 ね、どうしてもこれ実はアメリカとか海外だと実名でやってらっしゃる方の方が多いんですよ、うん、はいはい、で日本特有なんですよねこれって。
あ、そうなんだ。
だからなんていうんですかね、あの、まあ、一方でインスタとかは割と実名の方も比較的多かったりとかする、
うん、
で X の方は匿名の方の方が多かったりする、まあ、だからこそちょっとこう言いたい放題ってわけじゃないですけど、まあ自由に言うっていう雰囲気になっちゃってるん で、 でアーティストさんによってやっぱりそのメンタル面気にされる方はやっぱりあんまり見すぎない方がっていうのもやっぱりあるとは思うんですけどね、まあ、一定の距離を保ちながらといいますか、
うまい付き合い方を、
そうしていただく方がやっぱりいいかなとは思いますけどね。なんか、うん、
そうですね、うん、まあ、2ちゃんの頃とかはね、うん、やっぱりね、みんなって言っても気に
する、見るんだよねみたいなそういう印象がありましたよね、
うん、
あとこれも聞きたいです。上手なハッシュタグの付け方とか あるんですか。
ツイッター X で言うと、う
ん、はい、
まあ、どっちでもいいんじゃねって
感じの
あって、
うんうん、
なんて言うんですか、うん、例えばそのアーティアーティスト名にハッシュタグをつけて入れたりとかは別にいらないんじゃないと思うんですね、そのハッシュタグって
検索で引っかかるっていう意味
ですか。そういうことですね、おっしゃる通りで、はいはい、なので何かしらその横に広がっていく共通の話題がある時に入れるっていうのはいいと思うんですね。例えばなんか、今月の例えばなんていうんですか、アレキ今月のおすすめ曲とかっていうのを例えば毎月紹介しますというようなのを定期的にやってらっしゃるんであれば、それはもうハッシュタグとして入れとく方が、見る側もそれを押したら過去のものがこう一覧でダーッと見えるからいいみたいな、そういうのはあると思うんですけど、なんかよくね名前とかフェスでハッシュタグわざわざ入れる方いらっしゃるんですけど、別にあの悪いことじゃないんですけど、その必要性はそんなにないかなと思いますけどね、はい、
あのちょっとなんかものすごい広げたい人のあの書き込みで、はい、ハッシュタグが10個ぐらいついてるやつあるじゃないですか。
あ、そう、怖いですね、はい、
でなんかやる気あんなっていう感じとかっこ悪いなっていう感じ、両方思うんですけど、
その感覚は正しいと思います、はい、なんかかっこいい感じはちょっとしないですよね、
うん、そう
です、
は
い、なんかがっついてんなみたいな。
そうだね、うん、
でもまあ、でもまあね、うん、がっつきたいよね
みたいなところですよね。
そうそうそうそう、う
んうん、確かに。
でもそうなんだよな、そもそもハッシュタグつけてもそのハッシュタグ知らなければそこにたどり着けないみたいなのがあるから、やっぱその共通の
何かがあるならっていう、ね、そういうことですよね、
話ですよね、
なんかシリーズものがあるならっていうぐらいですかね、ハッシュタグに関しては。
なるほどなるほど、
うん、
インスタはどうですか。
インスタめっちゃ難しいですよね、話がね、なんかあのいつも思うんですけど、
はい、
インスタまああの、うん、
いわゆる投稿と、はい、いわゆる本投稿とストーリーズの違いとか、はい、
そうっすよね、うん、
結構ストーリーズの活発なイメージがある、
アーティストの方もなんかストーリーズは結構サクサク皆さんやってくださって、いわゆるフィード投稿って呼ばれる、はい、タイムラインにしっかり出る写真だったりとか、はい、まあ、動画だったりっていうのは結構選びながら投稿されてる方が多い、で、まあ、その感じは変わらずで、まあ、このそうっすね、1、2年ぐらいは、いわゆるリールって呼ばれるその縦型の動画の投稿を比較的推し進めたかったメタさん、はい、いわゆる Facebook、はい、Instagram をやってるメタさんは比較的リールの投稿を優先的に表示とかしてたんですけど、最近は割とまたちょっと戻ってきていて、まあリールは引き続き結構優先的に表示されるので、まあアーティストの方におすすめっていうところで言うと、積極的にリール使っていただくのは引き続きいいかなと、でストーリーズを更新していく中で自分が投稿したストーリーズを一つのリールにするってこともできるんですね、なので、まあ、そういうのも使っていただいたりとかして、まあ、動画の形にする方がやっぱりいいかなっていうのはあります、実は。
やはり動画っていうのが、はい、
そうなんですよ、
もうストーリーズしか見てないみたいな話なかったです
よ、まあそうですね、そうですね、そうですね。なので最近は比較的やっぱりなんかリールの方が、まあ、リールの方がというかインスタって多分まあお二人も使ってて思うと思うんですけど、知らんねえやついっぱい出てきません？
出てきます。
そうですよね、要は知らない人の投稿ばっかり結構出てくる、はいはい、なので、まあ、パターンで言うと、まあ、お二人が仲良くされてる方の投稿がまず出てくる、う
ん、はいはい、
であとお二人がよく検索とかしているものとかこととかのものが出てくると、あとはまあ世の中的になんかこうバズってるとまではないですけど、まあ結構回ってるような投稿がなんとなく出てくるみたいな、この3パターンが多分多いと思うんですね。なのでアーティスト目線で言うと、ファンの方とかフォローしてくださってる方もやっぱそのアカウントと仲良くしているアカウントじゃないと、投稿してもなかなか表示されないんですよ、
はい、
はいはい、
なのでなんかあるじゃないですか、昔々にフォローした人の写真の投稿とかほとんど出てこないじゃないですか今って。
そうですね、
だけど割と普段からストーリーズになんかいいねしてあげてる人とか、はいはい、なんか DM のやり取り多い人とかは割とその人のフィードの投稿とかリールの投稿って多分出てくると思うんですよ、優先的に、なので、まあ、アーティストの方もその自分のアカウントがファンの人にとってそういうアカウントになるようなまあ関係性作りっていうのをやっぱしていただく必要性は結構あると思うんですね。アーティストの方が投稿したストーリーズ、ファンの人にやっぱ積極的にリアクションしてもらえるようなストーリーズの方がいいと思いますし、まあそういうなんていうんですか、日々を過ごしている方の方が大事なアルバム出しますとか、そういった投稿もちゃんと比較的出てきやすいっていうのはやっぱりあるので、まあ、その延長線上に例えばインスタライブをするとか、
はい、
ストーリーズでなんか Q&A のステッカーを使ってファンの人とこうちょっとコミュニケーション取るとか、
はいはい、
なんかそういったことをした上で大事なお知らせ、アルバム出ます、シングル今度やりますとか、MV 公開しますみたいなお知らせを投稿される方がやっぱちゃんとタイムラインに出てきやすいと思うんですよね、なのでまあそういうのはちょっと気にしていただく方がいいかなっていうのが1点目っていうか、この話ちょっと長くなるんですけど、2点目はさっきも話したような、お二人が普段検索とかしてるものが結構出てくると思うんですよ、
ですね、
なのでなんか、はい、ワンちゃんのこととか調べてて、ワンちゃんのものとか見てたらもう犬のものしかバカ出てくるみたいな感じですね。
そうなんです。だから逆にこう世間で何が流行ってるのか分かんない。
そうなの。
そうです。そうなの。もはやそうです。
だからもう自分の画面とか人に見せたくないもん。
あ、そうです。本当そうです。
俺ってこういう
趣味だっけみたいな。
こういう趣味だったっけみたいな。
そういうことです。そうです。まさにそういうことですね。だからアーティスト目線で言うと、やっぱりそのアーティストと自分の名前を検索してもらえるようなことってすごい大事なんですよね、なのでインスタグラム上でも、じゃあ例えばじゃあテレフォンズであればテレフォンズのことを検索してもらってるような人であれば結構やっぱ出てきやすいんですよね、今。なのでやっぱりそのなんていうんですか、言い方はちょっと恥ずかしいですけど、その気になった人はインスタで検索してねとか、気になった人は YouTube で検索してねとかっていうメッセージって実は今めちゃくちゃ重要なんすよね、で YouTube にしてもそうだと思うんですけど、検索してもらうともうそればっか出てくるんですよね、
はい、
下北沢ラーメン屋って検索するとそのラーメン屋 YouTuber がバーッと出てきて、はい、次の日もそれがいっぱい出てくるんですよね、はい、なので、まあ、それと同じことなので、アーティスト名で検索してもらったりっていうのは実はめちゃくちゃ重要だったりしますね、はい、なのでそこを、まあ、アーティスト目線的にちょっとそういうのなんか発想を変えて考えていけるといいのかなと思いますけど、
うんうん、はい、
そうですね。なんかその、例えばポリシックスっていうワードがあって、うん、まあ、ロックバンドじゃないですか、
うん、
でロックバンドだけじゃなくて、なんか掛け算がもう一個あるといいですよね、
うんうんうん、あ、まあ、そうかもしれないですね。
で、まあ、例えば僕インスタ見てて、うん、ラーメンが好きラーメンってあるじゃないですか、うん、でギャルが好きギャルってあるじゃないですか、うん、でギャル好きかどうか置いといて、
置いといて、
で 今すごいそのギャルが一人でラーメン屋やってますみたいな、あるいはそのあ若い女の人が継いで町中華やってますみたいな、はい、そういう掛け算みたいな、はいはい、あの 動画とかがやっぱり流行るんすよね、うんうん、ラーメンだけじゃいけない、
は
い、ギャルだけだったらギャルいっぱいいるよねみたいなことじゃないですか、
うんうん、
それがなんかねどんどんこうで あとそのものすごい地方とかね、
うん、
そういろんな掛け算がそれでバズるんすよね、
うんうんうん、
でこれをバンドに持ってきたいと思うんだけど、
うん、
なかなか難しいよ
ね。
そう
だね。
そうですよね。そうですよね。
そうだね。
例えばポリシックス林くんラーメンですけど、林くんかけるラーメン、ポリシックスかけるラーメンってなんかふーんって
感じ。ふーんだよね。なんか、ね、やっぱそのギャップみたいなのが、
まあ、そうそうそうね。
ね、やっぱり
ギャップみたいなのがね。
うん、
でそれってね最近よく思うんすよね。
そうですよね。確かに難しいご指摘ですね。しかも結構あの。なんていうんですか、大きいボリュームゾーンですね、ラーメンとギャルっていうね、そうすごい大きいところの掛け算なんで、めちゃくちゃマッチするんでしょうね。
なんかね、そうだ、それをね、うん、バンドあるいは楽曲のプロジェクトに取り入れられないかなって思うんだけど。
そうですよね、確かに。
なんかね、なんかバンドがね持ってかれるんだよね、なんかバンドかけるラーメンだと、
確かに軸が確かに確かに確かに、そうです
よね。その感じはなんか関わるかも。
あとなんかまあ X とかでも、うん、なんか意図しなかった一言がすっごいこうなんてリアクションいい時ってあるじゃないですか、
うん
はい、あれって意図してなかったから、うん、もう真似できないというか再現できない
よ、ね、うん、あ、そうですね、
あれの仕組みが分かるとものすごい助かるんだけど、あれはずっと分かんないだろうなっていう、
う
ん、
そうですよね、確かに
そうだよね、内容タイミングいろんなものだもんね、うんうん、きっと ね、
でも普段ねもうちょっと真面目なことを言ったり、うん、あるいはプロモーション的に大事なニュースとかを言っても全然反応ないのにポツンとした一言がさ、
うん、
何にも習ってないことがめちゃくちゃリアクションいい時ってあるんじゃない、うん、
確かに
これってどういうことなんだろうなみたいな。
本当だよね、
そう、うん、
それが分かる。
スゴロクとかやるときにさ、うん、無意識だと6の目が出るみたいなことなの。
ちょっとそれよく分かんないんだけど
、
ね、狙ったらまあできないけれども、
そうそうそうそうそう、うん、それはあるかもしれないですね、確かに、
はい、狙っちゃう感じっていうのはやっぱ見えるんだろうな今は。
まあ
それもあるでしょう ね、 ね、確かに
そんな感じがしますね、うん、なるほど。あと、え、もうちょっとインスタの話聞いていいですか。はい、インスタの場合のハッシュタグの付け方ってまた変わってくるんですかね。
あ、確かに、
うん、
まあ比較的、まあそうですね、比較的 X よりかは意味あるかなっていうのはありますよね。あの引き続き例えばその、まあ、今とか多いかもしれないですけど、ハッシュタグで例えばジャパントリップっていうアルファベットのハッシュタグ、うん、これって結構今日本に来ようとしてる人って結構それを調べてというかポチッと押して出てくるものを見たりとかですね、もちろん普通に検索バーでなんかジャパントリップとか、なんかそういう感じで文字として検索する方もいると思いますけど、まあ普通にハッシュタグでそういうの調べてくるってまあありますよね。逆感も僕らもありますよね、何かそのファッションブランドのもので自分が買いたいなんか次の靴とかをハッシュタグで調べたりとかあると思うんですけど、まあそういう検索っていう意味合いでハッシュタグ使う方引き続きいらっしゃるので、まあそこはあの入れ、なんですか、あの入れとくといいことはあるかなとは思いますけどね。
なんかインスタの検索って結構曖昧なイメージが私ちょっとあって、あんまりがっちりワードでいけないイメージが
あるんですね。あ、そうですね、そうですね、
ちょっと関連みたいなものがね、
そうです、そうです、
すごい。
であと、皆さん全員検索の結果が違うはずなので、
やっぱり自分の興味
でも、そうですね、バーナーかなりパーソナライズされた結果にはなってるって感じですね。
そうなんだね、はい、やっぱり
あれってどう検索されてるかとかっていうそのアルゴリズムを追求してらっしゃいます、
いや、わかんないっすね、ただまあ本当にいわゆるその虫眼鏡マークがついてるとか検索のところですけど、はい、やっぱり出てくる内容本当年代それから性別によってかなり違うんですよね、うん、だから僕ら本当に毎日毎日スマホを見て SNS とかのタイムラインを見てるわけですけど、本当に違うものをみんな見て生きてるんだなとは思います、
うんうん、そうですね、
はいはい、なのでなんかそこはちょっと認識した方がいいのかなとすごい思いますよね。そうなんです
よね、はい、なんか世間だと思っちゃうじゃないです
か。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、はい、そういうことですよね、
うん、
あの例えばその年代、
うんうん、
年代ってある、あ、例えばごめん、こう悪口けど、フェイスブックってもう年上の人が使ってらっしゃる印象で、はい、
正解っ
すで、X がまあ、どうも30代以降な気もするんですよね、うん、で ぱ20代の子はインスタみたいな、うんうんうん、で TikTok もちょっと年齢層低いみたいな、うんような認識でいるんですけど、大体合ってます。
大体合ってるとは思いますけどね。Facebook はかなり厳しいですよね今ね。
まあそうですね。あのよくそう同窓会のお知らせとかよく来ます。
あ、そうですよね。
そういう感じだよね。
そうですよね。
同窓会でグループが できてて、はい、でなんか僕もうあんまり Facebook 見なくなっちゃってるんだけど、うん、
いない
ですよ。どうしたのみたいな返信ないけどって、いや僕あんまり最近 Facebook 見てないんで、うん、みたいな。
そうなんだよね、私も全然見ない。
見ないですよね。
本当同窓会とか、うん、年齢高めの方
も、高めの人がなんかそうですよね、傷の舐め合いしてる感じの意味。
やめて
僕の意味です。
割と長文だったよね。なんか
しません、そういう感じ。そうそうみんなで
長えなみたいな。
そうそう長い、
しっかりのお知らせみたいなね。そうですね、確かに。写真の撮り方とかってやっぱインスタ重要なんですか？
重要じゃないですか、引き続きそこあると思いますけどね。まあ、動画ももちろんそうですけど、
なんかすごい映えじゃないですけど、そういう綺麗な良い感じの写真みたいなもののイメージがあるんですけど、全くそうじゃないのもあるじゃないですか、まあね。なんかこう
アーティストさんの場合はなんか両方もあるから難しいですよね、なんかね。ただなんか一つ言えるとすると、アーティストさんのインスタってあの例えばリールとかそういった動画のものじゃなくて、写真を投稿する場合って、うん、あの自分が写ってるものばっかり投稿するタイプの人いるんですよ、
はいはい、
けど別にその必要性は全くなくって、うんうん、あの全然ご自身が撮る景色とか撮る風景とかで全然いいと思うんですけど、なんか割と自分が写ってるものばっかりになっちゃう方がいるので、はい、まあ、全然普段のものを切り取って投稿される方がファンの方嬉しいんじゃないかなとか、うん、あといろんなハードル上がりますね。
いい
すね、あ、全然全然いいと思うんですよね。なんかその人らしさが出ればいいかなと思いますけどね、うん、
なるほど。遠藤さんインスタでよく美味しいご飯食べたりするとあげるよね。
ご飯しかあげないようにしてる。
あ、そうなんだ、はい、そこを意図して、
はい、なんか
あの地方行ったりツアーでどこか行ったりね。
そうです、はい、でもうご飯あげるじゃないですか、うん、25人以上30人ぐらいがいいねをしてくれる。
絶妙なライン。で
俺のこと気にかけてる人ってこのぐらいなんだなっていう。いやいやいや、
違います、気にかけてる人もいます、いいねしてく
れ
る。なるほど、見てるだけでも全然いいんですよ。
そうですね、はい、でもあみたいなね。最近会ってないけどこの人は今日のラーメンに反応したみたいな。でもその層が変わんないんです。
そうね、はい、
なそう
なるね。
本当にいいねしなくても見るの楽しみにしてる人っているじゃないですか、
は
い、
私も実際そんなにしないっすね。
そうじゃないですか、はい、で日本人の人結構あるんですよね、なんかいいねしたりとか、あと、まあ、例えば YouTube のコメントとかもそうですけど、はい、割と海外の人は結局積極的に一言パーンって書いたりとかすると思うんですけど、日本人の人はあんまりしないので、まあこっそりちゃんと見てくれてる人はいると思いますけど、あんまり気にしすぎずにっていうと変ですけど、はい、
あの今でもあるけどツイッターとかで、あの1000いいねを1万円で買うみたいな話あった
じゃないですか。ありましたけ
どね。すごい
よね。
そこまでするみたいな。
でもやっぱまあそのぐらいやっぱ、うん、自分が、まあ、自分の投稿が見られてるっていうことが必要な人っているんだろうな。
まあそうですよね、うん、まあ、アーティストの場合はそんなに気にしすぎないっていうのがすごく実は大きなポイントなんですよね。だからやっぱりいいねの数とか、うん、フォロワーの数がその自分の音楽性とか、うん、その作品とか、はい、なんかアイデンティティと関係してるんじゃないかなってやっぱ思ってちゃうじゃないですか、うん、はい、なんかあんまりいいねがつかなかったらこの作品良くないのかなとか、うん、なっちゃうんですけど、まあ、そこは全く関係ないので、うん、なんかそこはなんかはっきり認識して、うん、やっていただかないと健全なアーティスト活動ができないかなとやっぱ思うので、うん、まあ、気にしすぎず、まあ、あのライブをするときに前にいる人たちが多分いると思って、はい、やってもらう必要性があるとは思いますけどね、
うんうんうん。
あのインスタとかで投稿してさ、うん、なんかまあ、僕はこれからさ、ラーメン食べた方がいいですか、うん、スパゲティ食べた方がいいですか、どちらも興味がないみたいな三択のある、うん、あれ押したくなるよね。
ああ、そう
です。だからあの一回そういう仕掛けられるとい
いですね、
ラーメン、うん、僕ラなんだっけ、ラーメンとスパゲティと興味は どうしても興味がないを、あの、
あ、したくなる、したく
なる、はい、必ず 10% ぐらいそういうへそ曲がりのやつ、うんうん、でもそれも一つのリアクションじゃない。
あ、そうなんです、そうなんです、はい、本当にそれってやっぱりそのアカウントと仲良くなるっていうシグナルにやっぱりなるので、はいはい、アーティストさんは結構意識される方がいいと思いますけどね、そういうの
コミュニケーション、
そうです、そうです、コミュニケーションってことですよね、うん、
はい、やり取り1個挟むとちょっとなんか親密性が増すような気がします、
ね、そうですね、
些細なね、
そうです、そうです、ね、本当に、うん、はい、
なるほどね、拡散されることばかり考えすぎてもよくない、
そういうことです
ね、そうですよね、
よくないってことです ね、 ね、
でも気にした方がいいこと、大切なこととかってなんか、
そうですね、まあ拡散が向いているプラットフォームっていうのがやっぱあると思うんですね、はい、それは、はい、まあ、今で言うともちろん TikTok ですし、はい、YouTube ショートですし、はい、Instagram だとリールですし、はい、このいわゆる縦型プラットフォームに関してはすごく、うん、あの不特定多数の人にも見てもらいやすいので、うんうん、あのファンに届けるっていう意味合いでの投稿と、はい、不特定多数の方に届けるコンテンツっていうのをまあきっちり準備して、うん、それを投稿する、でその時はやっぱちゃんと狙いに行こうがいいと思うんですよね、うんうん、なのでちょっとこうファンの方に届けるコンテンツとは別のものとして、うん、はい、ちゃんとあこれも始まった瞬間僕らのことが分かってもらえるかなとか、うん、あの動画始まった瞬間結構インパクトある絵になってるかなとか、はい、まあ、ちょっとそういう普段あまり気にしないことをきっちり考えていただく方がいいかなとは思いますけど、うんうんうん、はい、
ほど、
バズりたい人がいるとしたら
、うん、バズりたい人がいるとしたら
それがいいことか悪いか分かんない
し、置いといて、
ね、置いといてバズりたい人いたら、うん、まず何からどう始めたらいいですかね。
そうですね、
はい、
ざっくり
難しい話なんですけど、はい、まあ自分の得意な領域ってっていうのがまず何なのか、はい、例えばそれはなんか手芸なのかお料理なのかなんか運転なのかとありますと、で、まあ、まずそれを私にとってはこれだなっていうのをまず決めていただく、はい、で、あとかける、そのまあマーケットサイズといいますか、それ自体がどういったニーズがあるのかっていうところですね、うん、だまあやっぱりそれぞれのニーズってありますよね、例えばそのなんか、はい、毛糸でセーターを編んでますみたいなのが趣味としてあって、はい、自分の得意なもんなんだけど、うん、マーケットとしてはやっぱちょっと難しいかなみたいなところも、うん、まあ、あったりとかする場合は、はいはい、あの何かしらちょっと何ですかやろうと思ってもバズってもそこまでいかないかなっていうのはやっぱ想定できちゃうので、うん、あのその中でやるしかないってどうしてもなっちゃうんですね、はいはいはい、でその想定以上にバズりたいってなると何か別のものを例えば掛け合わせないと難しいかなと思うんですね、例えば、娘が十何歳の娘が、セーターを編むのを始めて、うん、なんかよくありますけど100日で編めるようになりましたみたいな、なんかそういうちょっと違ったところにこう派生していくようなものを考えていくと、まあもうちょっとこう領域が増えてくるんですよね、なのでまあ得意なものを考えてマーケットがどれぐらいあるのか考えて、で外に出していくためにもし掛け算できるものがあればそれと掛け合わせてみたいなことは考えないと難しいかなと思うんですね、もしバズらせたいんだったらですよ、
はい、であれば
そうであればですね、まあ、そうじゃなくて普通にまあなんかその楽しくてやってるぐらいの感じでもいいかなと思うんですけどね、なんか純粋に、うん、
なるほどな、なるほど、
まあそういうことですよ ね、はい、
付き合い方難しいですよね、
そうですよ ね、
ね、
なんか例えばまたちょっと違う側でこう、はい、好きなアーティストとかを、はいはい、なんかこう SNS でうまく応援したいなって思った時になんかどんな使い方をしたらいいんだろう、確かに
結構今増えましたよね、うん、できることって、うん、だから、はい、例えばまあ好きな曲をじゃあ TwitterX で純粋に投稿するっていうのももちろんそうですし、はい、でアーティストが投稿している動画を、うん、まあ、転載して、
はい、
好きなところを書いて投稿するってのも今できますし、
うんうん
うん、普段近所を散歩している時に撮った景色とともにアーティストの音源をつけて投稿ってのも今公式にできるわけですね、はい、ミュージックスタンプをつけて、
そうですね、
リールで音楽をつけて、はい、でこれって TikTok でもできるし、はい、実は YouTube でもできるし、はい、でもっと言うと 例えばポリシックス応援 YouTube チャンネルって今作ろうと思えば作れるんですよ、
うんうん、
実はでその YouTube チャンネルは、
はい、
横長の動画一つもアップしなくてもできるんですよ、
はい、
いわゆる YouTube ショートのみを上げていく、
はい
はい、
とあとポリシックスの好きな楽曲をまとめた再生リストを作って、はいはい、再生リストを公開していくだけでも実はできちゃうんですね、
うんうんうん、
ああそうですね、はいはい、であの何でしたっけ作業用ポリシックスみたいなこと
みたいなそうです全然できますそうですこれも実はできちゃうんですね、
はい、
で、
まあ、収益はポリシックスの元の権利者に入っていく
んです、ね、入っていきます、はい、そうなんですよね、うん、なので実は YouTube ショートだけでチャンネルってできちゃうし、うんうん、アーティストの再生リスト作るだけでもできちゃうし、
はい、
で実際そういうのってあったりするんですよ。
あります
よ。そうなんですよね。だから
ただアーティスト側からそういうチャンネル作ってとかこの曲で踊った動画アップロードしてって言えない
言いづらい
そうだね確かに
そういうことです
そうだよね
そういうことです
そこを解決したいよね
そういうことです
そうだよね、うん、作ってって言わなくてもて
そうそうそ そうなんか勝手にやってるんだけどさ流行っちゃってって言いたいじゃん
いやいやありがたいけどねなんて言って
そういうことっ
す、うん、そういうことでねそこハードルありますね
そういうことですね
なるほど
そこをまあどうし向けるかっていうのはありますよね、はい、得意な人いると思うんですよねやっぱそういうのって、
ま
あ、
いますよね、
ね、そうだから意外とそういう本当に、まあ、TikTok でそういう人ももちろんいますし、うん、YouTube でそういう人もいるし
そ,、ね、
それぞれのプラットフォームで実はいるので、
そうですね、
うん、
そうです
そ
う
かそ
う
か
見えないとこでちゃんとギャランティーもらって契約してやっている人もいるんですよ、
うんうん、そういうお仕事
そうかもしれない、
ね、年齢的には大学生ぐらいの人で3つぐらいやってますみたいな、
はい、
あそことあそこ業務提携してるんで、うん、マジみたいなさ
確かにありますね
この職業あんのみたいな、
まあまあ、
ある、
ありますからね、はい、ありますからね
音楽に限らず結構ありますもん
ね、まあ、ありますよね、それはありますよね、うん、そうですね
広報担当じゃないけれどもなんか
勝手に、うん、勝手にその例えばポリシックスなんていう曲を踊ってみたみたいな、うんうん、踊ってみたそれで1万人見られたら10万回見られたらみたいな、うん、成果報酬型でやってる人っているんだよ、
う
ん、
そうだよね、
そういう曲がある
よね、うんうん、ありますよね全然成り立ってますからね、
うん
うん
そうかまあ、じゃあ私が何かこう推したい何かがあったりしたら、はい、私が別にさっきみたいに応援チャンネルを作ることもできるってことなんですよね
全然できますそう
ねちょっと誰の作るのよ
いや誰作ろうかなね
え
いや例えばの話ですよ特に具体的なのはないんですけど、はいはい、そういうことも、まあ、できるんだなっていう
そうですね、
うん、あとはだからもし例えば御社はアーティストマネージメント会社っていう立ち位置なんで、事務所さんとして皆さんが個人で応援する範囲であれば、このアーティスト写真は使っていいですよっていうのをどっか置いといて公開するっていうのも実はありだと思いますけどね、
フリー素材じゃないですけども、
そういうことですね、これって、まあ、いわゆる、韓国のハイブとかそういったところでやってたりとかまあするわけですし、はい、まあ、日本だと、ラポネさんとか、はい、BMSG さんとはそういうのをやってらっしゃるので、まあ、そういったのも一つかもしれないですけどね、
うん、
それってその写真を置いとくっていうのって転載 OK っていう意味なんです。
そうです、その写真をダウンロードし
ダウンロードして
さっき言った自分の YouTube で、
はい、
ポリシックス応援 YouTube チャンネルを作りますと、
はいはい、
そうするとやっぱりこうバナーの設定とか、うん、なんかアイコンの設定とかいろんなところでやっぱ画像が使いたくなるじゃないですか、
はいはいはい、
そういったところで使う分にはいいですよっていうものを提供してあげるっていうことですね。
なるほど、はい、あそういうこと、まあ、自分用だったらマグカップにプリントしてもいいですよね、
まあ、自分用だったら
販売しなければ
スマホの待ち受けするのと同じですから、うん、
自分用だったら T シャツ1枚作ってもいいっすよね、
うん、
そうですね、
自分用だったらですよね。
でも待って選択しなくちゃいけないから3枚ぐらいまでは作ってもいいっていうこと。
自分用だったらいいですか。
そういうことです、
はい、
そこはもう、
はい、
でも昨今みんなほら勝手に画像を使ってたりするの
も
ダメっていうのを分かってたり、
ね、
もしくは注意しに来る人とかもいるじゃないですか。
そうだね、だからそうだね、だからちゃんとこうオフィシャルで使っていいよって言うっていうことはとても大事
だと思う。そうです、そうなんです
、安心して使えるし文句言ってくる人もいないしっていう、
どこまでがダメかって意外と分かんないですよ、
そうですね、
一般の方、はい、うん、それもあります、
ね、はい、なるほどね。
その他ですね、なんかまあまあアーティスト単位でも個人単位でも気をつけた方がいいっていうことって何かありますか。
気をつけた方がいいこと、
はい、SNS の付き合い方において、
やっぱり今って、まあ、アーティストさんもそうですし、はい、一般の方もそうですけど、はい、やっぱりご自身の、メンタル、
はい、
うん、そうですね、
やっぱりそのいかに仕事できるテンションをキープするかとか、はい、作品を作れる、はい、いやテンションをキープするかとか、はい、それがやっぱ最優先なので、きっちりそれを念頭に置いて、ちゃんと距離を置くっていうことも非常に重要かなと思うので、うん、まあ、無理しすぎず使うってことですね。ある程度一定の距離を取りながら使うってことも大切ですし、しばらくの間見ないってことも大切ですし、うん、一律ルールを決めてコメントは見ないってするのも大事かもしれないので、
なるほど、
まあ、そういったところはその周り の大人の皆さんと相談しつつやっていただくのがいいかなとは思いますけどね、はい、
うん、松島さん自身って SNS でアカウントそれぞれにいくつか持ってらっしゃるんですか？
は
い、
ありますよ、
もちろん、
まあ、
会社として、
個人としてですね、はい、
やっぱやられちゃう時ってあります？松島気に入らねえなみたいな、 なんか
僕は、はい、一律、僕マジでひよってるんで、はい、一切エゴサとかしないんですよ。自分の名前とか自分の会社で全くしないので、
はいはいはい、でもちょっと入ってきちゃうときってないですね。
もちろんもちろんそうですね、うん、そうですね、それはありますけど、
はい、私あれだな自分のやつでこうやられるっていうよりも、うん、結構みんなケンケンしてたり X とかだと、うん、
ああ、
と
かやり合ってんの、
そうですね、そっちの方とかでやられることが多いと思う。
それはあるね、なんかね、
自分が関係なくても、うん、確かにみたいなところがあるから、そういう時はもうそっと置きますね、スマホを、はい、あんまりこう全ての世界になりすぎない。
そうなんですよ、本当にそうなんですよね、それだけじゃないので、うん、普通に外出てって感じはします。
そうです
ね、まあそうですね、
はい、ライブでも行ってください
そんな松島の仕事以外の趣味って何なんです？
趣味、
はい、
趣味は美容です。
いや、マジめちゃめちゃお肌そう綺麗ですよね。
いいですね。
ちなみに本当にお肌綺麗なんですけど。
ありがとうございます。嬉しい。
どんなケアなさってるんですか？
これ結構難しいんですけど、うん、なんかいろいろやってるからもはや分かんなくないですか？その
そういうこと
ケア。ああ確かに効果なんだったのかっていうの。
そうそうそう、どれが効果でも分かんないですけど、うん、
サプリ20種類ぐらい飲んでてどれが効いてるのか分かんない
みたいな、そういう、
それ実はあるんですけど、はいはい、それはあります。だけど12時までに僕必ず寝ますし、睡眠時間めっちゃんと取りますし、うん、
できないよ俺たち、
無理
ちゃん無理
我々無理、
夜晩だからね、
夜晩
そう朝晩じゃないから
栄養めっちゃ気にしますし、
じゃあ食事とかも、
そうですね、で例えばその疲れたから今日はもうお風呂入らずに寝ようとか一切ないですし、
うん、
なるほど、
絶対お風呂入って絶対浴槽入って、はい、絶対スキンケアして絶対ストレッチしてプロテイン飲んでサプリ飲んで寝ます。これ必ず
すごい
どんだけ疲れててもやる
ので、やっぱでもその努力があってこそのこの美肌。
そうなんですよ。
その
原動力っていうのはモテたいってことですか？
まあ近いかもしれないですけど、
自分が好きってことですか？
そうです、だから肌の調子いい方が自分が上がるってだけです、はい、それだけです、
はいはいはい、
自分がこう楽しく仕事をするとか、そうです
、そうです、上がるってだけです。
でもその上がるっていう方法大事ですよ ね、
そう、
知ってるっていうの、
新しいファンデーション買ったら上がるから買うってだけです、
う
ん、高いとか安いとか関係ないです。
そうですよね、
上がるから買うんですよ、それだけです。
それは分かります、はい、なるほど、レーザーとかもやったりするんですか？
やりますよ、やりますよ。
あ、はい、後でちょっと何をこう定期的にこれはマストってやるし聞こう
レーザーありがとうございます。
いろいろ、
は
い、
僕お仕事上、
はい、
まあ、UK の皆さんもそうなんですけど、
はい、
Zoom とかで画面共有ってするんです ね、
はい、あ、そうですね、
私のデスクトップを画面共有して皆さんに見ていただいて説明したりとかしますと。でテキストでやっぱりどうしても間に合わないときって画面共有見ながら僕はテキストに、ね、なんか書き込んだりとか結構するんですよ、そうすると文字入力の過程がバレちゃうわけですね、私が書いたら、はい、見てる人全員に見られちゃうわけですけど、今日お話しした内容はメールで配布いたしますっていうのをバーって書いたんですよ、うん、 この配布の漢字のところで、はい、私はねカタカナ配布が出たんですよ。
ってことですよね。
そうです。でこれって多分男性の方もなかなか分からないんですけど、
はい、まあ、女性の方分かりますよ。そうそうそう、
分かっていただけたらめっちゃ嬉しいんですけど、はい、そうなっちゃうっていう感じぐらいは好きです、うん、
なるほど、はい、普段こうねそちらの方が多いから、はい、予測変化まず出てくるっていう
カタカナ配布が出ちゃうんです
なるほど。いいですね。いや素敵ですね。でも本当にやっぱでもちゃんとそういう努力があってのってことなんですね。
はい、
話変わります。いないと思うんですけれども、うん、松島さんみたいな仕事に就きたいと思った人ってどうやってなったらいいですか、
うん、そうだよね。専門学校でもあんのかな。ないよね。
そうですよね。あ、そろそろできるんじゃない。
なのかな。
できるかもしれないけど、
うん、そういうコースとかありそうだよね、
は
い、
そうですね。
松島さんはまあ、たまたまというか DSP 出身でそういうことが
精通され、ね、そうですね、
精通されてるから今の仕事ができてるわけじゃないですか、うんうん、でもそういうアドバイザーみたいな仕事やってる方って結構いらっしゃいますよね。ポロポロ、ま
あ、そうですね、はい、そうですね。ただなんかこれ本当すごい難しい話なんですけど、僕的には僕が今こうやらせていただいてるお仕事って、はい、なくなってほしいなってずっと思いながら実はやってるんですよ。で本来はいわゆる現場の A&R の方が、まあ、数字も見れるようになり、はい、いわゆるデジタルの知識もすごく増え、まあ、ご自身の、まあ、一番アーティストと接してる方がなんていうんですかね、進めていけれるような形、私のような存在って変ですけど、うん、
まあ、そのあ、まあまあ、中間っていうかそのアドバイザーとかがいなくても整理するシンプルな世の中っていうことですね。
やっぱり音楽実際作っている人、はい、その二人三脚で作っている方が僕も一番大切な人だと思うので、はい、まあ、その人がそういった知識とともに進めていける方が世の中的にはいいだろうなと思うので、うん、これはアーティスト個人でやってる方も同じなんですけど、はい、アーティスト個人でやってる人も一人でやっていけたらすごいいいなと思うので、まあ、そういったなんですか、人、私みたいな人はいなくなる方が本当はいいだろうなと思って実はやってるんですよね。
でもね、そうはいかないんですよ。
そう、
そうね、
そこまでの期間は頑張りますっていう感じですね。
でも例えばうちで言ったら、例えば、はい、ワーツ君とかはやっぱり頑張ったら一人で何でもできる、一人でその SNS 上のことは何でもできるんですよ、うん、でもやっぱちょっと別反対側には、僕は音楽は作ります、ライブはやります、それ以外一切興味ないっすっていう人もまあいるわけですよね。そこにはなんかやっぱそういう手助けしてくれる人っていうのは必要だと思うし、う、ね、うん、まあ、さっき言ってたようにどんどん今はツイッターがいやもう X って言うんだよとか、うん、インスタの方が流行ってるよとかさ、うん、こっちがいいよっていうようなことを教えてくれる誰かっていうのは常に必要なのかもしれないなっていうふうに思いますね。っていうか、松島さんみたいな仕事に就くためにはどうしたらいいんですかっていう
質問なんだけど
そうだね
そうですね。けどうちの会社今業務委託の方もいらっしゃるんですけど、はいはい、ただ、定期的にっていうとほどあれですけど 1,2 回やっぱそのインターンの方とか募集したりとかしていて、今も継続して働いてくださってる方実はいらっしゃったりとかするので、まあ、そういった方を募集してるタイミングがまたあったりとかするので、まあ、もし興味ある方は私の SNS をチェックしていただいて、フォローしていただき、定期的にいいねなどしていただけると、そういった情報もタイムラインに出やすいのでぜひお願いします。
そういうことですよね。
わかりました
。大変わかりやすい。ありがとうございます。
そこからですね。
ね、はい、なるほど。最後にじゃあ松島さんが今後やってみたいこととか夢とかありましたら、もうお仕事でもプライベートでも。
そうですね、うん、またハイフのお話します。
ぜひ私は聞きたいですけ
どうぞ、
はい、
そうですね、やってみたいこと、うん、そうですね、まあ、僕今40代なんですけど、はい、40代の男性の方とかで特にその音楽業界とかで、うん、なんていうんですかね、憧れられる人材、見た人みたいな人をすごい増やしたいなって実はあるんですよ。それは仕事がすごいできるとかでもいいし、はい、なんか単純に、はい、なんかかっこいいとか全然いいと思うんですけど、なんかそういった方をなんか増やせるようなお友達が欲しいっていうのが今の私のなんていうんですか、展望ってわけじゃないですけど、うん、40代ぐらいの方で、
あ、これ自分それは自分世代っていう意味
ですか。そうですね、そうですね。でやっぱりなんかなかなかこの業界を目指す方ってどんどん減っていってると思うんですけど、
う
ん、なんかそういう、男性女性問わず そういった業界を目指すっていう一つのモチベーションって、なんかかっこいい先輩がいるなとか、あの人かっこいいから憧れるなみたいなところってやっぱあると思うので、はい、そういったところをなんか増やせる人ことができたらいいなっていうのはすごい最近思います、
はい、なるほど。
僕今は60歳ぐらいなんですけど、はい、うん、僕らの10個上の人たちって、うん、まあいろんなそのニューミュージックとかね、
はい、
ロック以降の事務所を立ち上げた方々って、うん、大体70代ぐらいの昔 の、その、まあ、仲間なんですよ。
確かに確かにみんなが、そうですよね、はい、
結構有名な会社の人たちって、うん、70代前半から真ん中ぐらいの人たちの世代がすごく多くて、僕らちょうど僕らの10個か12個なんですが、うん、憧れてたんですよ、うん、あの人たち、あの人もあの人もあの人も友達なんだみたいな、うん、なんか、うん、で割と有名な会社の人たちの社長同士仲良くつるんで感じ悪いなとか思ってたんだけど、うん、それの10個下の僕らってあんまりないんですよ、
うん、
それで今の50代40代もなんかそんなになんか一緒に、なんて仲間とか、うん、ライバルみたいな感じなさそうだなっていうのは僕も思います。
まあそうだね、もっと個人主義なのかな、
うん、まあそうですよね、そうですよね、そうですよね、
なんかまあその、まあ、さっき70代の人たちって集まる場所があったんですよね、
うん、
それが、まあ、中津川フォークジャンボリーとか、
はい、
なんかあのなんかフォークからロックに変わっていく瞬間を体験した若い仲間たちが、
うんうんうん、
その後仕事で方々にとって散らばったけど今でも友達みたいな、うんうんうん、だけど欲しいなっていう、
あそうね、
はい、
何か一個こうね、
そうですね、
選択肢があるからこそ、いっぱいあるからこそなかなかこう一個にっていうの難しいもんね。
まあ、バンドとジャンルは違ってもやっぱり年が違うと40代仲間みたいなのって、
あります
も
んね、
まあ、あるじゃないですか、うんうんうん、あとデビュー時代が同期とか、
はいはい、
それ以外だとやっぱ他で個別に仕事をやってる方々がなんか友達になったり、うん、一緒に何かやろうぜみたいなのをちょっと目って機会ないかもしれないですね。
確かにね。
だからといってなんかこんな業種の交流会みたいな、うん、名刺交換できます一人5000円ってあんまり行きたくない。
そうだよね。
そう行かない
ですね。あれ時々俺も来るんですよ。
行かないです
ね。なんか
危ない匂いがしますもんね。
今回は銀座でみたいな、行かないっしょ。
なんか不安な匂いが、
不安な匂いしますよね。
なんかね、何するんだろうと思って。
うん、確かにね。
でも毎回 DM 来るんで、うん、これ成立してるんだろうなと思って、
まあ、そういうことですよね。
まあまあ
はい
ですね、
うん。
そんなこんなでですね、はい、今回は株式会社アリアの松島光さんをお迎えして UKP ラジオもですね、はい、そろそろ別れの時間なんですが、
はい、
僕ら非常に有益だったんですけど、
はい、
聞いてる方もそう思っていただければとても助かるんですけど。
そうですよね、はいはい、もちろん SNS 使ってる方本当いっぱいいらっしゃるからね、
はい
はいはいはい、
あとこんな職業あるんだなっていうことに興味を示していただければ、
はい、うん、はい、ぜひぜひ皆様からの感想などもお待ちしております、はい、ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくかメッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてありますのでそのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK ブレイクと遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。